今日も心に前向きファインダーを。どうも黒です。今回はですね、 JPYC 決済 ×NFT アートという話をしていきたいと思います。先日2日前ぐらい、日本初、日本円に連動したステーブルコイン JPYC が、正式に、発行開始というのかな、されました。で、僕も、前々から JPYC のことは気になっていて、とりあえずもうログイン状態にしようと思っていたので、おとといの夜かな、その JPYCX っていう、専用というか公式のサイトで、申請をするっていうの、なんていうの申し込み申請をして、登録のね、アカウント登録ので、昨日の夕方ぐらいだから、丸1日はかかってないけど、半日以上かな、時間かかって、審査が通りましたっていう風に、なって、登録には E メール、E メールぐらいかな、 E メールは当たり前か、マイナンバーカードか、マイナンバーカードさえあれば、サクッと、本当にスマホとマイナンバーカードさえあれば、5分かかないぐらいかな、で、申し込みはできるので、そう。で、あと、1日ぐらい待てば審査通るかなという感じですね。で、その上で、ウォレット、ウォレットを用意しなくちゃいけないんですけど、メタマスクウォレットを、つなぐのが多分、一番一般的なのかな。で、メタマスクウォレットは持ってるよって人は多分多いと思うので、僕もメタマスクウォレット、JPYC 用にちょっとサブアカウント一つ作って、それをウォレットアドレスを紐付けました。JPYC は現状、3つのチェーン、イーサリアム、ポリゴン、アバランチの3つのチェーンに対応しているので、自分がその使いたいチェーン、だからその JPYC をどのチェーン上で動かしたいかによって、そのアカウントに紐付ける、ウォレットを紐付けるって感じですね。あとは実際にその出金するとき用に、口座、要はその国内の銀行口座を一つ紐付けるっていう、そこまでできちゃえば、あとはもう、発行手続きまでの準備は整ったっていう感じですね。で、1日最大100万円分、だから100万 JPYC が発行上限、要はその、交換できるっていうのかな、自分ができるのが100万円分っていうところで、で、最低 3000JPYC、3000円分から、交換ができるよっていう、そういう感じですね。発行っていう言葉ではあるんだけれども、そんな感じですね。で、それがちょっと基本的な今前提の話 で、その上で、僕自身がずっと2022年から、NFT アートというものに興味があって、自分自身もこうクリエイターとして自分の作品をこう届けてなんてことをずっと活動してるんですけど、現状この JPYC っていうその日本円に連動したステーブルコイン、どこで使いどころがあるんだろうねみたいなことを考えた時に、サービス提供者側、大きい会社とかね、普段から海外送金しますとか、大きい金額を動かしますとかで、それを今までこう、いわゆるブロックチェーン上でやってましたとか、ブロックチェーンじゃないにしても、手数料がかかるようなね、そういう、お金のやり取りをしてましたみたいな会社とか、そういう企業、サービス提供者側からすると JPYC を使うことによって、要はその収益のより最大化が図れるだとか、そういった中間搾取みたいなものがある程度こう回避できるみたいな、そういうメリットは多分あるんでしょうけど、個人で見たらどこまでメリットあるんだろうねなんていうことは思っているし、現状で個人にあるメリットとすれば、その昨日も話しましたけど、その DeFi っていう、こう運用みたいなところで、JPYC をうまく使うことによって、もしかしたら利益を出せるとか、もしくは、そのお金を借り入れられるとか、そういうことはあるかもしれないっていう。だけど、どこまで具体的に個人レベルで、メリットがあるかっていうのは、正直まだまだ僕も、見えてないところがありすぎるという感じなんですけど、今話したように、じゃあ NFT アートを、買ったり売ったりするっていう時に JPYC 決済っていうのは、もしかしたらありなのかな、ってことをふと思ってたんですよね。つまり、今までであれば、その NFT アートを購入するときに、そのチェーン、NFT を発行したチェーンに紐づいた、そのいわゆるネイティブトークン、イーサリアムチェーンだったらイーサとか、BTC チェーンだったら BTC、そのままだけど、ソラナチェーンだったらソルとか、僕がメインで使ってる BSV チェーンだったら BSV っていう、そのネイティブトークンが必要なわけですよね。NFT を売買するためには、マーケットプレイスでこう購入するときとかにね。 だけど、まあチェーンによってはそのガス代みたいなものがかかってくるから、まあプラスアルファの手数料がかかってしまうわけですね。まあマーケットプレスとか使えばそういうのもあるけど、そこで例えば JPYC で払ってもらったら、そもそも JPYC は手数料ってないので、まあかかってくるとすれば、その JPYC をどのチェーン上で動かすかによって、そのチェーンの元々のそのガス代がどれぐらいかかってくるかっていう話になってくるぐらいなんですよね。うまくそこを設計すれば、なんていうのかな、こうクリエイターさん、そしてこうコレクターさん、お互いにとって要するにプラスになる可能性があるっていうことですね。でいわゆるその分かりやすいところで言うと、例えばクレカ決済みたいなことを考えた時に、まあお店がクレカ決済導入をしていますと、で僕ら消費者側はクレジットカードでこう決済ができる、まあ便利ですよね。だけどあのクレカ決済を導入しているお店側っていうのは結構こうそのクレジットカード会社に手数料としていろいろこう結構払ってるっぽいんですよね。ってことはお店からしたらクレカ決済でお客さんに買ってもらうよりも、まあ変な話現金とかで、買ってもらった方がいいわけですよね。都合がいいわけですよね。で中にはお店によっては、まあ現金払いしていただける方は何パーセント割引でいいですとかっていうふうにありますよね。なんか現金払いの方が助かりますとかって、で自分が応援してるとかね、よく言ってるようなお店なんかだと、あじゃあ全然むしろ現金で支払います、その方がお店にとって利益になるんだったら、まあ同じお金払うにしてもね、クレカで払うんじゃなくて現金で払いますよみたいなこともあるし、別に割引がなくてもね、同じどうせお金をこっちは払うんだったら、なるべくねそのお金、まあ、全部が丸々やっぱりお店の利益になってもらった方がお店がこうね経営が続いていくとかっていうことも考えて、やっぱりそういう方がいいじゃんっていう話にちょっと似てるんですけど、そうだからそういうふうにまあサービス提供者側とまあそれをこう受け取る側っていうのかな、そこにとってお互いにとってこうプラスになるっていうことをまあ JPYC のまあ理念というのかな、まあ一つあるんですよね、そういうね、よりこうみんながこうなんていうのかな、そのビジネスチャンスもそうだし、そういうお金の流れみたいなものももっともっとなんかこう、まあ、不要な中間搾取みたいなことがなくなっていくって、でそれはともすると Web3 の考え方にも近いところがあるなーなんてふと思って、まあ代表の岡部さんのいろんな考え方っていうのは僕もすごく好きで、なんかこう共感するところが多いんですが、話がちょっとそれましたね。そう、そんなこんなで、だから結局クリエイターさんとコレクターさんの間に、そのさっきの、クレカ決済を導入しているお店がそのクレジットカード会社にまあまあまあその手数料払わなくちゃいけないみたいなところで、まあそういったことをなんかこうクリエイターレベルで考えた時に、まあ、JPYC 決済 JPYC 払いっていうものを使ったら、なんかちょっとこう展開が見えんのかなみたいなことをちょっと思ってたんですよね。したらちょうどね、まあ日本のクリエイターさんで、クリプトン教授っていう2021年から NFT 界隈でずっと活動を活躍されている方で、その方がもう早速それをね実践してたんですよね、昨日かな。で本来はイーサリアムチェーン上で発行している NFT アートなんだけれども、そのイーサリアムチェーン上で NFT で買う場合は、いくらだったっけな、3000ちょっとぐらいなのかな、日本円だと見ると現在。でそれを JPYC 払いで直接そのクリプトン教授に JPYC を送ってくださるのであれば2500円でいいですっていう、そういうちょっとこう割引キャンペーンみたいなものをなんかされていて、つまりイーサリアムチェーン上でイーサ建てでイーサ払いをした場合は日本円建てで見ると3000、まあ厳密に言うと3150円ぐらいかな、今のイーサのレートで言うと3150円ぐらい、結局そのコレクターさんはまあお金を支払う必要がある。まあプラスイーサリアムチェーンの場合はまあガス代がまあちょっとこうかかってくる部分はあるかもしれないですね。まあそれが今どれぐらいだろうね、数百円ぐらいで済むのかな、一時期数千円とか数万円みたいな時もあったんですけど、今はもうちょっと改善されてるのかもしれないけど、だけどそれが JPYC 払いであれば2500円だけで済むわけですよね、コレクターさんとしては、みたいなことを今されている、でそれはまあある意味こうクリエイターさんが自分自身の NFT アートをよりこうやっぱり届けていくための、まあ、戦略の一つにもなるかもしれないし、まあ、どこまでじゃあ今回そのクリプトン教授が得をするかみたいなことを考えていくと、まあどうだろうね、結局そのイーサリアムチェーン上の NFT であることには変わりはないから、そのイーサリアムチェーン上で NFT を発行する場合は、まあ、手数料がガス代がかかってくるので、まあ、結局どうでしょうね、まあキャンペーンっていう感じに一時的なキャンペーンっていうのにとどまってしまう可能性はもしかしたらあるのかもしれないけど、まあ、作品を届けていくっていうことを目的で考えたら、そういう方法もあるなぁなんてことを思って、まあその 僕はなんかやんわり思ってたぐらいだけど、もうクリプトン教授はそれを実際にもうされていて、あ、その行動力さすがだななんてこと思って、そうそう、だからこの辺のその JPY 決済っていうところが、まあ、まだまだ本当に始まったばっかりなので、まだその JPYC を使ったサービスとか、なんていうのかな、そういったものがまだまだね足りてないと思うんだけど、これから多分一気にどんどんどんどん、増えていくと思うんですよね。で、代表の岡部さんも JPYC そのものでなんか儲けるとかっていうことじゃなくて、だって円に連動してるステーブルコインだから、安定してるわけだから、じゃなくてこの JPYC を使ってどんなそこにサービスを構築していくのかとか、そこに意味があるし、そこでその JPYC を使った、ビジネスとかサービスとかを構築していく人が、まあ、ある意味まあ儲けるというか稼いでいけるというかね、なんかそういったところを想定しているんだなんてことを、だからここはすごく楽しみにしたいなと思うし、一 NFT クリエイターとしてもなんかこの JPYC のこう有効活用っていうのかな、それは自分の NFT アートをより届けていくっていうこともそうだし、やっぱりコレクターさん側の金銭的な、まあ余計な負担っていうのかな、そもそもブロックチェーンを使ってる時点でね、Web3 的ではあるんだけれども、どこかでやっぱりそういう無駄な中間搾取じゃないけど、無駄に支払ってもらっちゃってる部分とか、わかんない、なんか場合によってはなくはないかなと思うから、そういう部分をこの JPYC で解決がね、なんか測っていける、そういう世界性はあんのかななんてことをふと思ったので、まだちょっと妄想レベルではあるんですけど、そんな話をさせていただきました。ということで、お付き合いくださりありがとうございます。それでは今日も良い一日を。ではまた。